こんにちは、細野豪志です。先週は歌舞伎とあとは落語について話をしましたが、今週はクラシック音楽について話したいというふうに思います。先日ですね、新国立劇場、これ新宿にありますが行ってまいりまして、ムソログスキー作曲の唯一のオペラであるボリス・ゴドゥノフというですね、ロシアオペラを見てきました。いや、久しぶりですね。しかもこの時期ロシアということで、相当気合を入れて見てきました。いや、感想としてはですね、強烈でした。結構私オペラ好きで、まあなかなかね、お金がこれかかりますので、しょっちゅうは見られませんけども、年に1回か2回は聞きたいということで言ってるんですが、これまで見たオペラの中で言うと、一番ドーンと印象に残ったっていう意味では強烈でしたね。ロシアに現実にいた、ボリス・ゴドゥノフというですね、皇帝が、皇帝に着いた瞬間からですね、恐怖におののき、そして精神的に病んでいくという、まあそういう、このオペラなんですね。で、周りには、自分の障害を持った息子がいて、この息子にもですね、悪霊が憑依して、そしてゴドゥノフの過去の悪行について責め立てると。また、皇帝の地位を狙う僧侶が現れるんです。これはまあロシアですから、正教会ということになると思うんですが、で、この僧侶にもですね、霊が憑依してですね、そして徐々に追い詰められていくという、まあ、こういう物語なんですね。まあ、最後が強烈で、呪い殺されるんですけれども、血祭りにあげられ、そこにですね、新しい皇帝がナイフを突き刺し、そしてそこから滴る血で祝杯をあげるという、まあ、こういう強烈なラストシーンなんですね。で、オペラっていうのは終わった瞬間盛大な拍手が普通はですね、鳴りやまないものなんですが、聴衆いっぱいでしたけど、しばし拍手ができなかったですね。私もできなかった。で、ようやく、演者の皆さんがですね、まあ、前に出揃って、そこから盛大な拍手をするというぐらい、強烈な物語でした。演出もなかなか凝ってました。まあ、25周年会場なんですね、新国立劇場が。そういったこともあって、映像を駆使する形になってました。ですから歌手が歌ってる映像があえて大きくですね、モノクロで映し出されて、その表情を非常に鮮明に見ることができたりとかですね、また時に非常に抽象的であるけれども印象に残るの映像が出てくるというような場面もありましてね、それがおそらくこれ歌舞伎の手法だと思うんですが、道具として動くんですね、自動化されていて動いて、いろんな場面が転換をしていくという、こういう構成になってました。で、合唱団がですね、新国立劇場はいいんですよね。オペラにかける合唱団の情熱、それに対する献身的な姿勢がですね、素晴らしくて、いつもそれには私感激します。あとはダンサーも出てきまして、ダンス合唱、まさにオペラというものが総合芸術だということをですね、象徴的に示してくれたと思います。音楽は東京都交響楽団、もちろん一流のオケで、そして、マエストロはですね、大野和志さんという、まさに名指揮者ですね、が全体をですね、しっかりと統括をするという形になってました。もうフィナーレを迎えましたけれども、久しぶりにオペラに行ってですね、いろいろ感じたことがあります。もともと私がオペラを見るようになったのは実は学生の時でしてね、父親が海外に赴任をした時期があるんですが、この父がもう本当にオペラ大好きになりまして、もうニューヨークに行ってはオペラを見るということをしてた時期があるんですよ。で、たまたま私がその時にアメリカに行った時に初めてメトロポリタンでですね、当時全盛期だったドミンゴが出演したオペラを一番端の方の席、多分安い席だったと思いますが、そこで見た印象が非常に残ってます。なかなかね、お金もないし、政治家になりましたので時間もありませんでしたので、20代30代にオペラを見る機会っていうのは、ほとんどなかったですけれども、40を過ぎたぐらいからですね、ちょっと思うところがありましてね、そしてあ、懐かしいなと思ってオペラなんかをまた見るようになりまして、久しぶりに見てきて本当に良かったなというふうに思います。で、一方でその後ですね、地元の富士市でアンサンブルコンサートがありまして、それにも行ってきました。これは、三島せせらぎアンサンブルといってですね、数年前から、三島で積極的にクラシックコンサートを開いていただいておりまして、そのグループが富士に行って、素晴らしいコンサートをやってくれました。 こちらもリーダーは矢部達也さんという東京都交響楽団のソロコンサートマスターの方がやっておられましてね、本当に素晴らしかったです。やはり音楽家もですね、ある一定レベル以上になると技術は皆さん本当に素晴らしいんだけども、そこに人間性が出るんですよね。その人の人格、あとはその人が相手に伝えたいという思い、そしてそれに共鳴をする一緒に演奏してくれる出演者の皆さんと観客というものがですね、一体となったコンサートというのが実際にですね、本当に素晴らしい形で今回行われました。でなかなかクラシック音楽を聴くことができないような、例えば障害を持っている人とかですね、そういう人たちにも聴かせたいという思いを矢部さんが持っておられて、行ってきてよかったなというふうに思います。まあ、実に対照的ですね。ボリス・ゴドゥノフの方はですね、オペラの方は、まあ、政治家の本当に差がというかですね、権力に対する執着心とか、そしてそれが最後こういった形で終わるというですね、悲哀とか、そして現代においては独裁者のことも頭に浮かびましたし、日本の政治家のことも頭に浮かびました。で一方で非常に軽やかで楽しくて一体となるアンサンブルコンサートということで対照的でしたけれども、両方言った意味はすごく大きいし、多くの人にですね、同じような喜びを感じていただきたいなというふうに思います。私の場合には母親がピアノの先生を家でやってたり、まあ、ちっちゃい教室ですけども、クラシックは馴染みはあったんだけど、なかなか時間がなかった中で今回2つの演奏会にですね、行くという機会がありました。でどちらから入るか、まあ、これはそれぞれ皆さんなんですけれども、本当に音楽がそのものが好きならやっぱクラシックコンサートそのものから入った方がですね、楽しめると思います。一方でクラシックって結構敷居が高いなと思う方は、私はオペラをお勧めします。オペラにはですね、物語があります。そしてそこに、割とスッと入り込める感性は誰でも持ってますので、そこから入ってクラシックそのものに入り込むということもあると思います。一方でやっぱり音楽そのものを楽しむとなると、オペラっていうのはやっぱりこのストーリーの方に入り込みますのでね、やはりアンサンブルとかいわゆるクラシックのですね、オーケストラのコンサートの方がいい面があると思うんですよね。ですからそれぞれ皆さんどちらからでもいいですので、入り込んでいただけると非常にまた豊かな人生というのが開けるんじゃないかと思います。でもう一つ、やや処世術的な話になりますけども、国際的に活躍をしたい人、いろんな方とコミュニケーションを取りたい人はクラシックがおすすめです。やはり西洋音楽の普遍性ですね。私は能の歌いも一時期少しやってましたので、能楽を見るのも好きだし、まあ、例えば三味線とか尺八の演奏も面白いなと思って聞きます。ただやっぱり世界に対する普遍性という意味ではですね、どうしてもやっぱり音符に書かれていて、どこでもやはり演奏できてきたという歴史のあるですね、クラシックにはなかなかこれはかなわないという面があるんですよね。その意味で、これからいろんな人とコミュニケーションを取っていろんな話をしてみたいなと思う若い方々にはですね、まあ、一度少なくともクラシックの世界に浸ってみることをお勧めをしたいというふうに思います。今日は趣味の話をまたしました。来週また皆さんにお会いできればというふうに思います。ありがとうございました。